皆さん、日々もったいないという言葉を使いすぎていないでしょうか。ちなみに私はめちゃくちゃ使ってます。可愛い文房具とか、可愛いメモ帳とか、すごくね、書き心地の良いノートとか、そういったものが大好きでして、もうね、見かけるとついつい買っちゃうんですけど、まあ、買った時は、よし、使おうとかね、こんな感じで使おうなんて思ってるんですけど、いざ使おうとすると、なんだかもったいない。こんな感じで、お金がもったいないんじゃないのか、使うのがもったいないんじゃないのか、ね、気に入った服、高かったから着るのもったいないんじゃないか、そんな感じで、やりたいと思ったことを、なぜか後回しにしていたりとか、結局やらずに終わってしまった、そんな経験はないでしょうか。今日はそんなもったいないという気持ちについて向き合っていきたいと思います。もったいないという気持ちでいろんな行動にブレーキがかかっている、そんなことってね、まあまああると思いますので、このもったいないの見方を、どんな風に変えていったらいいのか。変えると明日からの選択もちょっと変わっていくかもしれません。ついついもったいないと言っている人、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。心理師で産業カウンセラーの夏目あずさです。この番組は聞き流しで心をメンテナンスするをテーマに心の向き合い方について発信していきます。いやー、このもったいないがですね、割と周りにたくさんあるんじゃないかなと思います。高かった服だから汚れるのもったいないし着てないとか、ね、高かった食器使うのもったいないとか、いただいたね、食器でもタオルでも何でもいいんだけど、これってブランド品じゃん、なんか使うのもったいないんじゃないかとかね、他にもどうでしょうか、有給使うのもったいないんじゃないかとか、お金を使うのもったいないんじゃないかとか、そんな風に、もったいないと思ってやめてしまうことたくさんあるかなと思うんですけど、でもちょっとね、ここで考えていただきたいんですよ。本当にもったいないのって何なのかっていう話なんですよね。いや、なんでね、今回こんなもったいないについて語ってみようかなと思ったかというとですね、冒頭でもお話した通り、私そのね、メモ帳とかノートとか、気に入ったものをね、買っちゃうんですけど、やっぱね、もったいなくて使わないと。で、ある時にねふと、あれ、このノート何年か前に買ったけど使ってないじゃんとで、なんかね、なんならちょっと黄ばんでるんですよね。すごく可愛い、いいなと思って買ったんだけど、もう使ってないから時間が経ってね、日焼けしちゃって、ちょっとね焼けているっていうね。いや、これもったいないって言って使わなかったけど、こうなっちゃってる方がもったいないんじゃないのか、なんていう風に思ったわけなんですよ。で、しかもね、その買った時はめちゃくちゃ心ときめいて買ったのに、なんかね、何年か経つとそんなにね、ときめきが薄れてるみたいな、ね、これの方がもったいないんじゃないかみたいなそんなこと思ったんですよね。まあ他にもね、さっき例えで出したんですが、まあこの服いいなと言って買ったんだけど、着ないままで置いておくと気づいたらね、流行が終わっちゃってて、逆にもうね、着れなくてもったいないこんなこともあるんじゃないでしょうか。まあ他にはそうですね、なんか行きたかった場所、まあ行きたいなと思ったんだけど、なんかそんなことにお金使うのもったいないんじゃないのか、そんなことに時間使うのがもったいないんじゃないのかっていうところで、結局行かないで終わってしまうとかね。あとはね、結構言葉とかもあるんじゃないかなと思うんですよね。例えばね、パートナーの人に何かこう好きとかね、そういった言葉、なんか何回も言ってるとその言葉の価値が下がるみたいな、こんな話聞いたことないですか。ね、だから言うのもったいないんじゃないのかとかね。ね、もったいない、もったいない、もったいないだらけです。はい。まあ私たちはですね、まあ人間誰しもそうなんですが、失うことっていうことに関してすごく敏感なんですよね。なんかなくなっちゃうとか、もう手に入らないとか、なんかそういったことにはね、非常に敏感ですよね。なんですけど、なんか使わなかったこととか、やらなかったこととか、後回しにしたことみたいな、まあそういったね、ことに関しては、なんだろう、もったいなさみたいなことは意外とね、気づきにくい。気づいた時にはなんかね、時間だけが過ぎてたりするっていうね。じゃあこのね、もったいないっていう気持ち一体何なのかっていうところなんですけども、 そうですね、多分ね、いろんな気持ちが隠れているんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばなんですけど、一つ目、私のね、そのメモ帳の話もそうなんですけど、なんか可愛いから使えない。でも、よく考えると使いたくないわけじゃないんですよね。なんかせっかく使うからには最高の、使い方をしたい。なんか変なこと書きたくないなとかね。なんかそんな気持ちがあったりするんですよね。まあでも最高のタイミングってね、なかなか意外と来ないもんなんですよ。まあ人生も、まあ同じかなと思うんですけど、もう少し余裕ができたらなとか、まあ洋服だったら、そうね、もう少し痩せたら着ようとか、ね、なんかもうちょっとお金ができたらやろうかなとか、なんかね、そんな風に思っているうちに、何年もね、経ってしまっていることがある。なんならね、何年か経っても状況変わってないみたいな、まあそういったこともありますね。そして二つ目、もったいないの裏側には、減ることが怖いっていうのも、あるかもしれない。減ることへの抵抗ですね。まあ、例えばね、私のさっきから出てる例え、文房具みたいなものだったら、まあ、例えばノートだったら、ね、使えば使うほどページが減っていってしまうとか、まあ、お金に関しては、お金を使えば、ね、あの、預金の残高減っちゃうとかね。まあ、もし有給だったら、もう使っちゃえばね、残りの日数が減っちゃうんじゃないかとか、まあ、こんな感じですよね。まあ、減ることばかり見ていると逆に増えるものを見落とすっていうものも、ものもというか見落とすこともあるかなと思うんですよ。まあ例えば、まあ、どっかね行きたいところに行く、その行くことでお金も時間もなくなってしまう。だけど、増えるものがあるとしたら、まあ、思い出だったり経験だったりとか、ね、そこから得る成長とか出会い、まあ、そういったものは増えると思うんですけど、なんかね、減るっていうところに、フォーカスをね当ててしまうっていうね、まあ、人間ね、そんな部分もあるのかなと思いますね。まあ他にもそうですね、まあ失敗したくないみたいな、こんなのもねあると思うんですよね。まあこれもし失敗しちゃったらもったいないから、もうあのね、挑戦もやめとこうみたいな、やって後悔したらもったいないからやめとこうとか、無駄になったらもったいないじゃんとかね。だからやめておこう。ね、これも非常にブレーキかかっちゃってますよね。まあ、これも難しい問題ですね。挑戦した後悔と挑戦しなかった後悔。いやー、どっちがね、大きいんでしょうか。どう思います?皆さんよかったらね、挑戦した後悔の方が、まだマシですとかね。なんかそんなコメントいただけると嬉しいです。ちなみに私はどうなんだろうね。挑戦しなかった後悔の方が嫌かなと思うので、挑戦はしたいかなと思っちゃいますね。まあいくつかね、さっきお話しした通り、やっぱりね、もったいないっていう気持ちの裏側にはいろいろなね、思いがあると。なんか減るのが怖いとか、失敗したくないとかね。なんか最高のなんかタイミングを待ってるとか、いろいろあるかなと思うんですけど、まあどちらにしてもどれにしたって結局ね、行動に対してブレーキがかかっちゃっているんですよね。まあそうだな、あの、今ふと思い出したんですけど、私の姉ね、はい、姉なんですけど、すごいねケチなんですよ。まあ1000円ちょっとぐらいの非常に欲しい本があるとなった時に、もうこれを買うかどうか、ね、買ってもったいなくないかっていうのを本屋さんでね、1時間でも2時間でも3時間でも悩んでるんですよ。ね、だから一緒に本屋さん行くと非常に疲れちゃうんですけど、ね、いや、その時間の方がもったいなくないみたいなね、感じもあるし、そんなに欲しいなら買えばいいじゃんってね、すごい思っちゃうわけなんですけど、まあ姉からすればね、そんなに物を買うなんてっていう、なんかもったいないんじゃないかっていう思いが、非常に強いみたいですね。まあすいません、本題に戻りましょうか。はい。でね、やっぱり行動を止めてしまうっていうのはね、それこそもったいないと思うんですよ。なのでもったいないの見方を変えると、きっともっとね、行動が広がるし、経験とかも広がっていくんじゃないのかなと思うわけなんですよね。なんかね、行動を狭めている方がなんかもったいないみたいな、そんな気がするので、もったいないの見方を変えようということで、どんな風に変えたらいいのか、 これをですねちょっと語ってみたいなと思います。まずね、一つ目、物に対してねもったいないと思う時ありますよね。まあさっきのね私じゃないですけど、なんかメモ帳使うのもったいないみたいな時で、これはですね、まあありがちなんだけど、まあやっぱり使った時に価値が生まれるんじゃないかという見方をしてみようぜっていう話なんですよね。新品の状態であってすごい気に入っていると、なんかこの状態で残しておきたい、まあそういうのもね中にはあるんだけど、そう思うけど本当にそうなのかね、うん、全く何も書かれてないメモ帳、まあこれを保管するっていうのもいいけど、なんか使うぞと思って買ったんだったらやっぱね使った方がいいですよね。うん、私みたいにね、その何年か経ってちょっと黄ばんでるとあれみたいなうん、気持ちになっちゃうんでね、やっぱり使って価値が生まれるんじゃないかっていう見方があってもいいかもしれないですね。まあ服もそうですよね。なんか着るつもりで買ったとするならば、うん、やっぱりクローゼットにしまっておくだけだと、まあね、本当タンスの肥やし、もう文字通りそのまんまですよね。ただね、あのスペースを取っているだけみたいな。着て、ね、なんかこの服いいねって言ってもらえる、そんなことに価値が生まれるんじゃないかっていう風な見方、ぜひねしてみていただけたらと思います。まあ他にもね、時間ね、時間というところから見ると、人生には賞味期限があるぞっていう見方をぜひしていただけたらと思います。まあメモ帳とか服とか、これらはまたね買えるんですよ。で、気に入ったものもまた出会えるのかもしれない。だけど今日という日はもうね、二度と戻ってこないんですよね。うん。だから行こうと思うけど、時間もお金ももったいないんじゃないかって思う、そんな場合にね、こんな風に考えていただけるといいんじゃないかなと思います。いつか行こうとか、いつかやろうとかね、いつかまたこの人に会おうみたいな、そのいつかはやっぱりね、来ないかもしれないんですよね。人生には賞味期限があるから。だから、そこに行くのもったいないんじゃないか。このライブ行くのもったいないんじゃないのか。ね。もったいなくないよ。だってそこに行きたいというね、気持ちがあるんだから。ね。もう行けるとは限んないんでね。来年行けるか分かんないですよ。生きてるか分かんないし。まあ、だから、まあ、物もね、確かにもったいないもあるけど、やっぱ時間がね、もったいないっていうのも、それこそもったいないなっていうね。そんな気持ちです。あとは、もったいないの向こう側に思い出が残るみたいな見方もいいかななんて思ってて、まあ例えば旅行ですよね。いや今ね物価も高いし、物価も上がってるしね、なんかもったいないんじゃないのか、お金が減っちゃうんじゃないのかとか、まあ時間もね一泊二日で行ったらそんなになんかこう自由に遊んでていいんだろうかみたいな、そんな気持ちもねあるかなと、うん、思います。まあでもそこでしか得られないね、体験、経験があったりとか、そこでしか見られない景色があったりとか、そこでしか会えない人がいたりとかね。まあ私もね、もったいないもったいない魔人なんで、すごいね、気持ちはわかるんですけど、まあでも、もったいない以上に得られるものはあるのかもしれない。そして次、もったいないの向きを変えてみるっていうのもいいのかなと思います。使うことがもったいないとしたら、じゃあ使わないのってもったいなくないのかとか、なんかこの人に会いに行くためにね、この時間とお金を使うのはもったいないんじゃないのか、じゃあ会いに行かないっていうことはもったいなくないのか、人生ね、この人に本当に会いたいんだけどそこに時間とお金使うのもったいない、いや本当に本当にもったいないいいのかみたいなね、そんな感じに考えるのはいいんじゃないかなと思いますね。使わない方がもったいないんじゃないのか、行かない方がもったいないんじゃないの、なんかそんな風に考えると、じゃあやってみるかみたいなね、そんな感じでちょっとねブレーキが緩めることができたりします。はい、なので、なんかもったいないなと思った時はちょっとね立ち止まって考えてみてほしいんですよ。あれどうしてもったいないと思っているんだろうか、なんか最高のタイミングを待っているんだろうかとか、 減ることが怖いんだろうかとか、ね、さっき言ったようなことをねちょっと考えていただいてですね、なんでもったいないの、何がもったいないの、これやることでなんか価値は生まれないんだろうかとかね、うん、しまっておくことで価値が生まれるものなのかとかね、うん、そんな感じで考えていくと、もしかしたらもったいなくて使えなかったお気に入りのノートをね、じゃあちょっと開いてみようかなと思うかもしれないし、行ってみたかった場所、ライブとかね、そういったものに申し込むかもしれないし、会いたかった人に連絡するかもしれないし、やろうかなと思ってたことを始めやすくなるかもしれません。まあね、もったいないからやめとこうかなとか、そういうのってすごく小さな選択ではあるんですけどもね、うん、まあ人生ってそういう小さな選択の積み重ねなんじゃないかなと思うんですよね。だからこそこのもったいないっていうねちょっとした気持ちに向き合うっていうのは、めちゃくちゃ大事なんじゃないのか、そんなことをね、お気に入りのノートが黄ばんだものを見てね、思いました。夏目あずさの楽屋トークということで、このコーナーでは日常で気づいた出来事や面白いなと思ったことをご紹介するコーナーです。はい、最近ですね、大学生ぐらいの女の子と、ちょっとねお話しする機会があってですね、いろいろ喋ってたんですけど、その子ね、私はちょっとあんま分かってないんだけど、何かのアニメのキャラをすごい推してる子だったんですね。うん、なんかね缶バッジ30個とか同じ絵柄のやつね集めて、バッグにね均一にこうつけるみたいな、ね、そういう推してる人っていますよね。でその大学生の子もそんな感じなんですよ。なんかお気に入りのキャラの缶バッジをね30個ぐらい集めてバーッとバッグに貼っていると。で他にもねいろんなグッズをとにかくたくさん集めるとね、あそういう推し方ってあるんだ、そういう推し活の方法があるんだみたいな、そんなことをね感じてたわけなんですけども、でその子がね言ってたんですよ、あの同じキャラを推してる人と関わりたくない、えそうなんやみたいな、私びっくりして、あそういう考えもあるんだなとね。どう思います、皆さんいかがでしょうか。例えばねなんかアニメでもキャラでもいいんですけど、まあねえなんかアイドルとかでもいいのかな、なんか例えばねあの私だったら最近ミルクの佐野勇斗くんにすごいハマってるんですけど、私はあのなんだろう同じ好きなものをなんだろう、うん、同じものを好き、同じ人を好きだという人となんか好きを共有したいみたいな、うん、ことが、そんな気持ちがね私にはあるんですけど、まあそういうのが嫌だってことですよね。うん。同じ、佐野勇斗くん好きな人とは会いたくない、喋りたくない。ね。まあ大学生の子はそういう考えってことなんですよ。ええー、と思ってね。うん。まあ確かに、まあ仮にね、恋人とかパートナーとかね。なんかそういう人がいたとして、あれですよね、その自分のパートナーなんだけど他にこうあなたのパートナーかっこいいよね、かわいいよねっていうのでワーキャーしたくない、多分そんな感じなのかな、まあわかんないけどね、まあそれだったらなんかわかるんですよね。確かになんかこうねちょっと独占欲みたいなものが出てくると、もしかしたら、そんな思いになるのかな。うん、いやでもね、あの自分の中には全くなかった感覚だったので、うん、あのびっくりしたっていうねそんなどうでもいい話なんですけど、はい、まあね、そういう気持ち分かるなっていう方ね、もしくはいや全然分かんないよっていう方、みんなとワーキャーしたい、皆さんいかがでしょうか、どんな気持ちでしょうか、ぜひね聞かせていただけたらと思います。はい、というわけで、今日はちょっと長々と語ってしまいました。もったいないという気持ちが自分の行動にブレーキをかけている、そんな話でしたね。まあ人はねいろんなタイミングで自分の行動にブレーキをかけてるんですよね。うん、だから過去の放送でも 多分なんかこういう気持ちがブレーキかけてませんかみたいな、そんな話は何回か出てきているかもしれないんですけど、まあ大事なのはこれがブレーキになってるっていうふうに気づくことだったりもするので、そこにね気づくっていうのは非常に心のメンテナンスをする上でも大事なので意識していただけたらと思います。はい、というわけで今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。いいなと思ってくださった方はいいねボタン、そしてシェアをお願いいたします。心の不調を予防したい方、大切な人の心を守っていきたいなと思っている方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。心をメンテナンスして穏やかな平和な毎日を過ごしていきましょう。それではまた次回の心メンテラジオでお会いしましょう。バイバイ。